ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そしてお待ちかねのですね、前回に引き続きですね、今日も素敵なゲストをお迎えしております。保和志二郎先生、先週もね、もう目いっぱい語っていただきましたが、株式会社トリプルウィンの会長様でいらっしゃって、学習塾を全国展開されていらっしゃる魅力的な教育者様で経営者様です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい。
あ、中田さん、先生って言ったんで罰金です、
はい。あ、そうだ。バーベキューになっちゃう。だったら、ホワイトさんですね。よろしくお願いします。
もう先週もね、すごい楽しいお話を聞かせていただいて、本当にね、教育者としてもすごい学びがあるし、経営者としてもね、すごく学びがあるところだなと思うんですけども、まあいろいろね、そのターニングポイントとかも聞きたいんですけれどもね、林さんが、いつも普段心がけてるところがあるというところだったんですけれども、うん、朝起きた時に、ちょっとその辺のところをちょっとまずお話聞かせていただいたらなと思ったんですけど、はい。
ここからですね、私ね、はい、決めてることが二つだけあるんですよ。はい。一つは、朝起きて、ポーンと起き上がると、まあ、こう目の前にね、親父の写真とお袋の写真のちっちゃいやつがポポンって目に一瞬入った瞬間に、ああ、今日も楽しむぞって決めるんですね。楽しいんじゃないんですよ。ここ間違えちゃいけません。毎日生きてるといろんなことあるんでね。今日も楽しいぞじゃなくて、今日も楽しむって決めるんです。だから何が来ても楽しむって決めちゃうってことなんですね。この間白内障の手術やったんですけど、その時、うん、あ、やっぱ、白内障手術ちょっと怖いけど、でもこれ終わったら見えるようになって、俺すっげえテニス上手くなるなって、そんな感じです。とにかく今日楽しむって決めちゃうこと、これ毎日やってますね。うん、はい。それとあとは、コンビニに行った時、子供たちにもよく言うんですけど、うん、いや、みんな一流になれよって言うんですよ。
うん。
ね。で、うん、聞いて聞いて、先生はなんで一流なの？何一流なのって聞いて、うん、みんな数学の教え方とか思うんでしょう。
ちょ、
コンビニ客一流だからって。
コンビニ客一流。
コンビニのお客さん一流だからって。え、何先生それって言うんですよ。ね。で、その時に私はね、いや、みんなさ、日本のコンビニさ、こう、レジ並んでる人たちってなんとなく不機嫌そうに見えない。ね。あれ、これなんだよねって。ね、で、働いてる人だって、ね、それまでに3時間、4時間、5時間って働いてるわけじゃないって。そしたら最後にね、もう全部の会計が終わった時に、すでに決めてるのは、ね、ありがとうって言うんだよって。ね、絶対言うって決めてるから言うんだよって。向こうちょっとびっくりする時もあるけども、でもね、それって大事だと思ってね、
きっ
と、ご機嫌だとね、いろいろいいこと起こるんだよ、きっと。で、言ったりします。
ありがとうございます。でも、いやね、そのね、経営者ね、やっていく中で、そのね、なんかその二つすごい大事だなと思って、毎朝ね、なんかそれをちゃんとね、今日も一日ちゃんと楽しむって、自分で楽しむって思う心がけってすごい大事だなと思って、でどうしてもね、日々の中でね、いいことあれば、ね、辛いこともあったりとかっていうの。
うん、
でもそれも全部楽しむっていう気持ちと、ね、そして常に普段からその感謝っていうね、うん、ね、どうしても普段忘れがちなところで、ね、ちゃんとありがとうってね、言うっていうのは、
うん、
素晴らしいなと思った。
決めちゃってるからやる感じですね、でも。
うん、
いや、なんか人生哲学ですね。なんか、さりげないことかもしれないけど、ご機嫌ポイント大事なんだなって、すごく思いました、先生。あ、先生って言っちゃった。
さあ、じゃあ沖縄にあれだな。
先生はね、先生なんだけど、先生っていうのは禁句ってことなので。
何に行きますよ。
ありがとうございます。で、ね、ぜひね、ちょっと、まあ、前回もね、いろいろ創業から、ね、いろいろ、
はいはいはい、はい。
不要曲折の話聞かせていただいたんですけれども、で、まあ、生徒さんもね、700名ぐらいま
で。そうですね。はいはいはい。
そこから結構、一番ターニングポイント、40年の中でも一番ターニングポイントがあったっていうお話があったと思うんです。はいはい、それをちょっと聞かせていただきたいなと思ったんですけども。
そうなんですよ。ただね、700人集まってて、ほんと経営楽だったんですよ、あの時。
はい。はい、
うん、だけど、なんかね、ちょっといつもと違うなーって思ったんですね。それが、うん、子供たちいっぱいいたんだけども、こう、生徒の人口構成が、うん、高学年がちょっと膨らんで、低学年がいつになく少ないな、
うん、
あ、なんか、日本の人口構成と似てるなーって思ったんですよ。
うんうんうん、
あ、これ何年か経った時に、うん、いや、まずいことになるんじゃないかなと思って、
うん、
で、共同経営してたんでね、その共同経営してた先輩に、うん、まあ、お兄ちゃんみたいな存在なんですけど、いや、長いことやってきたけど、一回教室長外れていいかなって言ったんですよ。
うんうん、
え、まあ、何やんのいいけどさ、って、そこはすごい、うんうん、いいけどさから始まった。
いいけどさ。
いや、それだけ信用されてんだなと思います。
うん、
うん。うん。お前がやることはいいよって感じだったんですね。
うんうん、
はい。で、その時に、私がやり始めたのが、映像授業を最初作り始めたんですよ。
うん。
うん。もう今から12年ぐらい前にね。
うん、うん。
だけど、何をやったらうまくいくか分からず、プラプラ。うん。1年ぐらいしてたんですね。
うん。
その時に教え子で一緒にやって、先生やっててくれて、うんうん、会になっててくれたやつにやってました、うんうん。はい。今も一緒にやってるんですけど、
うん。
もう最近のホワイト先生、つまんない。ね、自分も先生って言ってるけどね。そいつは言ったんでね。はい、で何って言ったら、うん、いや、なんかプラプラ、プラプラしてて軸が定まってないように見える。
生徒さんが言ったんですか？
いや、同僚の。
まあ、同僚がね。はいはい、びっくりした。
今まで一緒に。働いてるやつです。
なるほど、なるほど。企画ですね、
一緒にやり始めたやつです。
うん、うん、うん。
そいつにそう言われて、いや、でもその時に、そうなんだよ、まさひこって言うんですけど。
まさひこさん。
そうなんだよ、まさひこ。何やったらうまくいくかね。今わかんないんだよ、俺も。って、
うん。
でもね、やるべきだと思うんだよね、なんて話をしてたんですね。
うん、
で、そこで、自分の高校生の数学の授業を映像にクーンって切り替えたら、
はいはい。
自分が教えてる時よりも成績上がっちゃって、すごいショック受けましたけど。
すごいショックだったんですね。
だって休み潰して、学校、うん補習組んでたのに、
うんうん、
その休みちゃんと取ってたのに、成績上がっちゃったわけですよ。いや映像は高校生とかいけるんだなってすごく思ったし、
うん
はい。で、そこから、うん、まあ、隣塾の先生に、ちょっと知り合いでね、うん、今うちの社長なんで、
うんうん、
そいつに、うん、全然違う会社だったやつに来よう、うんうん。ね、あなたの塾で英語の映像を作りませんかと。
うん
自分たちの映像もできてるんで、数学で書いて、お互い無料で使えるようにしましょうって案を持ってったんですね。
うんうん。
そしたら、すぐに OK が出て、
うんうんうん、
よし、じゃあやろうって、そっから協業が始まるんですよ。
なるほど。
いや、うん、それもある意味すごい運にも恵まれてたけど、
うんうん、
行動したことっていうのがそこは大きかったですね。ね、その社長が、合同説明会を開かないかってうちの塾に来たらしいんですよ。でその時会ってないんですよ、
うんうん。
で、私のそのお兄ちゃんみたいな共同経営者が、うん、いや、面白いやつが来てさーと、
うん、
で、ほら、隣町ででかい塾あるじゃないと。で、
うんうん、
あそこの塾がこっちの町にちっちゃい教室作ってるんだけど、生徒は集まらないみたいで、うん、で、合同説明会開こうって来たんだよね、と。
うん
うん
でもそれ、うちは生徒いるんだけど、なんか、うちの軸にとって何かメリットあるのって笑いながら聞いたら、
うん、
いや、ペンゼミさんにメリットあるかどうかわかりませんってそいつが言ったらしいんですよ。笑いながら返しておいたって言ったんですよ。私はそれを話を聞いたときに、
うんうん、
そいつ面白いと思って。
うんうんうん
うん、 だってね、自分の教室に集まんないからって他の塾を巻き込んで合同説明会やろうと思った発想とか、実際にそれを行動に移してるから、ね、あとは、うちの塾にとって何かメリットあるのって聞いたときに、いや、わかりませんって言ったその素直さとか、いや、こいつと会ってみたいなと思って、そっからだから二人で会社を作ることになる
んだ。
そういうことだなと思ってね。今のうちの学校ですよ、だから。170キロ、200教室ぐらいまでね、一緒に広げていった社長ですからね。
すごい。
いや
ぁ。面白いね。
面白いですね。
だけど、ここで大事なのは、なんか、あ、ちょっとでも面白いと思った時に、動こうってことなんだろうなと思うんですよ、ね。ちょっと会ってみようとか、話聞き行こうとか、ね。そうそう。で、その時に、で、大事なのはやっぱご機嫌なのことかなって
私。ご機嫌なこと。
ご機嫌じゃないと、だって人に会いに行きたくないじゃないですか。
確かに。ね、でも、ご機嫌さんにまたご機嫌さんが寄ってきますよね、きっと。
ご機嫌は伝播すると思います。
伝播しますね、ご機嫌は。
ね。それは思います。
でも、本当そういう出会いから一緒に、その、それは高校のカリキュラムを一緒にやっていくっていう形になる。
はい。高校部、高校、だから、東進さんの学校版みたいな、はい、もっと廉価版を作って、
はいはい。
フランチャイズ展開始めたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、結局、なんだろう。5教室でやってたものが、200教室まで増えたということは、で、倍数にしたら40倍に増えたわけじゃないですか。僕の中で全くそんなこと想像もしてなかったですね。だけど、それを7年ぐらいでそうなったから、
うん、
今はでもね、できるって分かっちゃったからね、3年ぐらいでできると思います。
あ、
これもね、大きいと思います。あ、できるんじゃんって分かっちゃったんですよね。
はいはい。はいはいはい。
だからね、限界作っちゃいけないんですよ、これ。
大事ですね、そこ。
そうだよね。かといって、あんま無謀にやりすぎるのもね。
はい、そう。
思いますけどね。
もうね、すごくね、ビジネスモデル僕も聞かせられて、すごい、あ、すごい面白いっていうか、あ、マッチした、してるんだなってすごい思ったのがね、普通の塾がね、やっぱり個人塾だと小学校、中学生ぐらいまで教えられるけど、高校生になるとやっぱりちょっと専門性高いから、なかなか指導がね、できないっていう。
そうなんですよ。
ね。
で、我々塾の経験もいっぱいあったんでね。
はい。
その、ね、塾経験がいっぱいある先生たちが、先生たちのフォローにつきますよ、と、要はコンサル的につきますよ、一緒にやる。信頼できる高校部一緒に作りませんかってやったんですね。
うん。だからね、既存のそういう中学までの塾に高校の部門を、小林さんのところでコンテンツとかを提供して、やって、それでね、だからそこがもう本当ね、多分学習塾のね、経営者の方々のニーズにもハマってっていう形ですよね。
ね。
いやー、だから
そこ。思った以上に経営視点って皆さん持ってるんだと思うんですよね。気づかないところで。なんかすごい失敗したこととか、
うん、
あんな経験したくないってことも実はそれ経営資源なんですよ。
うん。
うん。それはすごく思いますね。
小林さんもすごいそういう失敗経験みたいなのがある感じですか？
ところがね、私はね、ラッキーなことに人に裏切られたことが一回もないんですよ。
すごい。
そうなんですよ。だけど、私の周りで、ね、なんか素晴らしい経営者を見てると、
はい。
そういうことを乗り越えてこられたんだって。その先生だってそうじゃないですか。
ああ、いい、
それこそそうじゃないですか。
で、まあね、
そういうこともあって、今の坂本先生いらっしゃるわけで。
そうですね。はい。うん、いやー、ね、でもね、すごいな、そういうね、形で広がってってね、ほんと素晴らしいなと思うんですけど。え、うん、ね、宮さんいかがですか？
そうですね。なんか、ね、一回目の時も、中田さんがおっしゃってたように、すごい苦労されてるはずなのに、
うん、
これがね、いつもニコニコされてるから、
うん、
苦労されてるはずなのに、楽しそうっていういや。
苦労してないんですよ。面白いんですよね、これね。なんか、親父のことでも何でもそう言われるんだけど、
うん、
私、うちの家内によく言われるんですよ。
うん、
あなたは、なんか、人のことを信用しすぎだとか、うん、あとは、ね、ね、ひょっとしたらあなただと裏切られてることに気づかないんじゃないとか言われたりします。
はい、
でもさ、気づかないかもしれないけど気づかないのってすげえ幸せだと思わないって私は言い返した。
マイナスもあったかもしれないけどね。それには気づいてないっていうね。
でもなんかでも先生のお話をお伺いして少し思ったのが、先生やっぱり教育者で人を育てる仕事、人を信頼する仕事、 で、それなんか子供たちだけじゃなくて、その周りの仲間同士のことも、単に競合で画伝飲水ではなくて、みんなの手をつなぎながら経営されてらっしゃったんだなぁ、なんて本当に、と思っちゃったり。
うん。だからそれがちょうどフランチャイズ展開始めた時から、それが出てきて、うん、後でだから7つの習慣を読んでると、なんか割とその通りにいってるなぁって感じが自分でしました。うん。なんか、あ、ここでシナジーを作り始めたんだとか思っちゃいました。
なるほど。ね
え。今、感銘受けますね。もう、坂本先生と知り合えたのもすごい楽しいし、
もう沖
縄のラジオ局と繋がれたのも超楽しいし、うん、だってね、バーベキュー一緒にできるじゃないです
か。罰金せ、先生ってことは罰金なのでね、そろそろ、そうです、ロース肉ぐらいは溜まりましたね、この放送の中で。
すごい。ね、で、今ね、その、まあ、事業承継もされてね、まあ、社長職も、ね、別、次の方に譲られてるんですよ。その辺はどうだったんですか？その葛藤みたいなとかいろいろ。
いや、葛藤全くなくて、3年前に、はい、いや、そいつとはもう信頼関係がすごくあったんで、もう信用するって決めたら私はもう信用しちゃうんで。
あ、
自分が信用しちゃったんだから、もうなんかね、悪いこと起こっても信用しちゃったらかしょうがないと思ってる人なんで、うんうん、で、そいつが、そいつにどっかではいらしたかったんですよ。ただまだ3年前結構借金があったんで会社が、
うんうん、
いや、お前これをちょっと背負わせるのなと思ってたら、そいつの方から、いや、おいさん、会社を分社化しませんかって出てきたんですよ。
うん、要は
神奈川でやってる部分と神奈川以外のフランチャイズはちょっと形が違ったので、
うん、
で、神奈川以外はそのね、長澤ってやつがいつも動いてたんで、うん、ね、で、そんな話が出てきて、いや、お前分社化するぐらいだったらさ、うん、それにエネルギー使うんだったら、お前がいいんだったら、お前やったらって話になったんですよ。で、それを話したのが3年前の5月31日に話して、
うん、
6月7日には登記変更してました。
早
っ
早い
すごいですね。
皆さんから電話かかってきました。おいさん、体調悪かったのって。
ああ、そうですよね。
そう思いますよね。
うん、週に4回ぐらいテニスやってんで大丈夫です、みたいな。
すごいな。そこはもう、じゃあ、躊躇はなかった感じなんですね。
なかったですね。全くなかったですね。
はいはいはい。
で、自分で銀行に入れなくして、すべての経営判断はあなたがやってくださいね、と。ね。自分は絶対しないからって。ね、なんだかんだ話は持ってくるかもしれないけども、ね、もう自分は経営判断できない存在なんで、会社ではって今も言ってます。
ああ、
うん。そうじゃないと、あいつがやりにくいと思ってて。
うん。
うん。だから全部話は持ってってます、あいつに。じゃないともう自分がいたらいけないって思っちゃうんで。
うん。
だからもう、一社員みたいな感じです。
すごい、すごいですよね。でも、その、さっきもおっしゃったね、その、ね、全部信用するっておっしゃってて、その信用がね、なかなかね、できないというか、ね、下手するとこれね、身内でもね、信用できない方もいらっしゃるじゃないですか。ね、それがね、もう完全に信用して全部、もうお金も含めて全部ね、もう譲り受けるって、すごいことだなと思ったんですよ。うん。
ね、いや、正直その辺うまくいかないケース、事業承継多いと思うので、なんかその時に不安とかなかったんですか、先生。先生って言っちゃった。
おばさん。全くなかったですね。全くなかったですね。だからもう信用するって決めてる間柄だったから、うん、だと思うんですけど。だから、長澤に裏切られたらしょうがないって今でも思ってます。
ああ。ねえ、そこまでのね、うん、関係性がね、それまでにできてるっていうのは本当素晴らしいなと思って。
ね、
いやー、多分ね、羨ましがる経営者の方がいっぱいいるようですよ、ね、なんかね。
それもなんか決めちゃうことのような私気がするんですよね。逆に、ほら、人間って称号を与えられると、やっぱそれを守ろうとするというか、うんうん、そうなろうとするというか、
うんうん、
まあ、そういうところってやっぱあるじゃないですか。
うんうんうん、
自分もそうだと思うんだけども。
うんね、
だから、あ、もうそんだけ信用されてるんじゃしょうがねえな、つって長さもやってくれて
る。なるほど。今、会長職になってどの辺が変わられました？事業承継されて。
お金の計算しなくなりました。私はとにかくお金の計算するのが嫌いだったんで、お金数えててもワクワクしないんですよ。ね、今からやることに対して、こうなったらなって、このぐらいのお金が入ってくるんだなってことを計算したりするのは嫌いじゃないんだけども。
うん、
もう終わってしまったもののお金の計算するのは私ダメなんですね。なんか、めんどくさくしようか。 こんな真似しちゃダメですよ。経営者の方。ね、でも、そこが苦手だと思ったら、誰か信頼できる人を作る。うんうん、ね、坂本先生とか。本当に。
そうそうそう、そうです、
ね。本当にそうです。
ね、
うん。
すごい。
すごい思います。
うん、そうですね。で、今ね、また、新たにね、今このコロナになって、またね、なんか新しく塾の形態
を
考えてってい
う
ところな、
そ、ね、
その辺もちょっとぜひ。
はい。もう本当、コロナが来た時にね、もう仕方なしにオンライン開けたんですよ。
うん、うん。
時に、子供の一人がね、
うん、
僕ね、このオンライン塾絶対続けてほしいですって言うんですよ。
うん、
なんで？いや、うん、学校から帰ってね、
うん、
お母さんに、今日塾だよねって言われると、
うん、
なんか痛くなったりしてたんですよ。
うんうん、
塾一回も休んでません。だけど、うん、このオンラインだと僕本当にね、やりやすいんですよ。
うん、
で手を挙げたら先生たちが別部屋に行って、質問を聞くじゃないですかと。
うん、
もうしょうがないんですよって言われたときに、
うん、あ、
もうこれ絶対続けようと思いましたね。うん、あ、それと思う子たちがいるんだって思って。
うんうん、
ねえ、それで今もこう、うん、発展させるのに燃え上がってます。
はい、ねえ、やっぱそこもね、なんか本当にね、時代にも、ね、ニーズに対応していって、ね、どんどんどんどんなんか40年経ってもまだまだなんか進化し続けてるっていう感じが、すごい伝わるなと思って。
あと3年経ったら1000人になってますよ、これ。
うん、
間違いないと思います、私。
ねえ、本当に。すごいなぁと思いますけれども。ありがとうございます。ぜひね、なんか、いろいろね、お話聞かせていただいて、まあ、今後のね、なんかその、若い町業家経営の方にもね、うん、ちょっと、メッセージあればぜひお伝えいただけたらなと思うんですけれども、はい。
そうですね。だからまあ、会社をね、こう、立ち上げるときとか、ね、
うん、
立ち上げてから、こう、ある程度起業したときとか、
ね、うん、
まあ、必ず何か壁は来ると思うんですよ。
うん、
で私みたいにその壁に気づかないバカもいるんですけど、だけど普通は気づく方が普通だと思うんですね。
うん、
でもその時にやっぱ、ね、根拠ない自信持ってほしいなってすごく思います。
うん、
大丈夫です。日本はね、今、飯食えなくて飢え死にしてるやついません。
うん、
大丈夫です。誰かが助けてくれます。ね、うん、その代わり、やっぱり助けてくれるっていうのは、やっぱご機嫌なことってすごい大事な
ん
ですね。
うん、
ね、で、ご機嫌、もうお金はないよ、会社もうまくいってないよ、でもご機嫌だよ、という状態だったら私は絶対ね、救いの手がこっか、どっかからか来るって私は思ってるんでね。
うん、
ぜひ勇気を持ってね、進んでってもらいたいなってすごく思いますね。はい。
大事ですね、ご機嫌ね。なんか、本当にね、気持ちを、なんか変なね、なんかその、前向きっていう感じじゃなくて、本当にね、心から楽しむっていうなんか気持ちっていうか、うん、それがすごい大事だなと思いますよね。うん、ネハさんいかがでしたでしょう。
そうですね。なんか、内容が今日すごいいっぱいポイントが詰まってて、いっぱい聞き返そうって思いました。はい、ご機嫌ポイントもなんかね、朝そうやってね、ちゃんと毎日続けるっていうのを大事だなっていうのを聞いてはいたんですけど、やってない自分がいるっていうところがあったので、こうやって今日実体験を聞けたっていうのが一番今日は大きかったです。私もやろうと思います。
ありがとうございます。あ、ジェスこのね、左下の、このチビたちが、イラストあるじゃないですか。
はい。
無料のオンラインサロンなんですよ。うちの子たちなんですけど、これ。
うん。
オンラインサロンを作ってて、これでもどうやって検索するんだろう、私もそれは。実はまだ一週間前に作ったんで。これ朝になると、あ、今日もね、今日も楽しむって起きて、決めたホアシです、みたいな。そんなのがあるんで、お母さんたちも、あ、私も今決めました、とか来るんで。あ、これいいな、とか思いながら。
ホワイ先生の、それこそ、あ、ホワイさんの、フェイスブックとかからも連携できますか、情報は。
あ、できます、できます。あ、ぜひ友達申請してください。
ね、今、ラジオを聞きの皆さん、ホワイ二郎さん。ホワイ
二郎ってやったら、珍しい名前なんで、もう、パーンって出てくると思うんでね。
はい。
繋がってもらって。うん。そしたら、そこのところでいろんなの発信してるので、ぜひ。
うん。ね。前回ご案内いただいた南相馬のね、先生とのコラボの、スクール情報、そして今のオンラインサロンの情報、ホワシ二郎でぜひご検索いただければと思います。本当今日も、はい、あっという間でですね、2週連続、ゲストのお迎えいたしましたが、ホワシさん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。じゃあ沖縄にバーベキュー行きます。
ぜひぜひおいでください。お待ちしてます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで 悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。